そんなフォトないっしょ中級編第11回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。一眼レフについて説明をしていく中級編第11回でございます。お送りするのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久々ですね。
お久しぶりです。
ちょっと2週間お休みをいただいてというか、仕事が忙しくてこちらお休みいただいてました。
はい、
結構ね遠くまで出張に行ってまして。
はい、どちらも回られてきたんですか？
国で行くとアメリカに行って、
はい、
ブラジルに行って、
はい、
フランスに行って日本に戻ってきました。
お
ー、なのでまあ地球一周っていう感じですかね。
はあ、
なんですよ。
すごいですね。
ちょっとね現地から収録は難しいなと思ったので。
はい、
はい、でブラジルはですね、
はい、
やっぱり日本と逆側じゃないですか。
はい、
なので時差も12時間なんですけど、なんか夏の終わりなんですよ。
あ、
でなんか袖なしとかタンクトップで歩いてる人多かったですね。
なるほど。
で行く前は治安が悪いとかって脅されていたんですが、やっぱり目抜き通りみたいなところはそんなにこう何十メートルも歩く、何十メートルか歩くとすぐにスリがいるとかっていうほど治安悪くなくて、
うん、
それよりも困ったのは英語が通じないことでしたね。
あー、なるほど。
うん、ポルトガル語なんですよ。
はいはいはい、うんうん、
で街にいる人はポルトガル語しか喋らない。
はい、
お土産屋さんで絵はがきを買おうと思ってですね、
はい、
1枚2レアル、
はいはい、
通貨レアルなんですけど、2枚で4レアル、
はい、
で私はお財布から5レアルを出して払おうと思ったら、
うんうん、
お姉さんがちょっと困った顔した後なんかひらめいた様子で奥から I Heart SP っていうのを持ってきたんですね。磁石。
あ、はい、
SP はサンパウロね。
あ、なるほど。
SP 大好きっていうのを
持ってき
て、
はい、
これ1レアルで入れて5レアルでどうだと。
あ、
なんかお土産さんによくある風景じゃないですか。
よくありますね。
そうそうそう。でちょっと警戒してですね、
はい、
いやいやいや、これ絵はがきだけでいいから、4レアルで1レアル移りちょうだいと。
はいはい、
なんですけど言葉は通じてないんですよ。
あ、
そこでは
ジェスチャーですか。
ジェスチャーとか、
あ、雰囲気とか
数字ぐらいは分かるんで、
はいはい、
なんだけどどうも困った顔をしていて、
はい、
隣にいたお客さんにヘルプを求めたら私も英語ダメよみたいな感じで、
あ、
そんで結局ですね通りがかりの人に助けてもらいまして、
ねね、
結局朝一で行ったんですけど、
はい、
そこのお姉さんはレジの中に細かいお釣りがまだないと。
あ、
だから5レアルを払って1レアルのお釣りがあれば1レアルでいいんだけど、お釣りがないんでその代わりちょうどになるようにマグネットをくっつけていいかって言っていると。
なるほど。
まあまあそれならいいかって思って5レアルで買ったんですけどね。
はい、
はい、そんな感じで、ふとしたところで英語が通じないとかっていうのが一番苦労したかな。
うん、
うん、あとは撮ってきた写真はですね、
はい、
ブラジルのマンホールの蓋とかをたくさん撮ってきました
。マンホールの蓋ですか。面白い形とかあるんですか。
形はそうでもないんですけど模様はちょっと独特だったり、うん、ポルトガル語、
はい、
で光回線が入ってるんだろうなと、光ケーブルが入ってるんだろうなみたいな名前がついてたりとか。
あ、
うん、まあ、お国柄出るみたいですね。
なるほど、
はい、下平さんこの2週間なんかトピックあったんですか。
この2週間というか、ちょっと東京ゲートブリッジまで行ってきまして。
それはゲートブリッジ目的で東京に来たわけじゃないんですよね。ついでに東京
ついでに行ったんですけども、
はいはいはい、はい、
ちょうど運悪くあの強風の日で渡れず。
東京ゲートブリッジって、
はい、
車でも渡れなかったんですか。
車でもダメだったんです。
あ、そうですか。
はい、車がダメだったんで、
うん、
あの近くの公園の駐車場に一応入ったんですけど、
はいはい、
駐車場に入るときにあの管理人の方っていうかあの、うん、誘導してくださる方がいたんですけど、
はい、
その人にあの歩きでもダメだからねって釘を刺されました。
あそこ風吹くと強そうですからね。 すごい風の強い日に来たのかな、もしかして。
そうです、風が強くてちょっと雨が降ってましたね。なのでもう完全にダメでした。
そうですか、せっかく来たのに残念でしたね、
はい。
あのゲートブリッジってあそこからしか見えない景色がやっぱあるので、
はい、
私もそのうち渡ってみたいなと思うんですが、
はい、
残念でしたね。ということで今収録はですね4月の1日の夜にしてるんですが、東京も開花宣言が出まして、
はい、
私の家の近所でもちらほら、うん、満開になってる、木はないですけど、はい、ほとんどの木で先っぽから少しずつ咲いてるような感じで、桜が咲いてきました。
いいですね、
うん、まあ順番ですからものは
、はい、
仙台でもそのうち咲きます。
もうしばらく待ちます。
そうですよね。ということで、はい、今日は、桜の花を撮ってみようということでその辺のコツをお話ししていきたいと思います。あとはですね、お便りを何通かいただいているのでエンディングにはお便りの方の紹介もしていきたいと思っています。今日はですね、
はい、
桜を撮りましょうということでお話をしていくんですが、
はい、
下平さん桜の写真うまく撮れたなとかこんな失敗したなってありますか？
ですね、うまく撮れたなって思うのは、
うん、
やっぱり満開に近い桜を撮った時に、
うん、
バックの方はこうピンクの桜のピンクがふわっとした感じで、ここで、数輪の桜の花が綺麗にこうピントがあって撮れてたのはああいいなっていうのが何回かあったんですけど、
うんうん、
でうまくいかないのは、全体的になんかスカスカな感じになっちゃって、
うん、
どうしてもあの桜のピンクの雰囲気が出ないっていうのが多いですね。
そうですね、
はい、
あと普通にお花見とかに行って、
はい、
桜の木を見たままパシャって撮ると、
はい、
後から見ると味気ない写真になってることが結構多いですよね。
多いですね。
もともとこう人が桜を見るときって、
はい、
全体を見るのと、うん、花それぞれが綺麗だなっていうのを頭の中で混ぜて見るから、
はい、
とってもこう綺麗に見えるし、
うん、
両目で見るのでその立体感とか、うん、そういうのもあって、
はい、
桜綺麗な桜がたくさん咲いてるっていうのが分かるんですけど、
はい、
いざ写真にパシャって撮ると細かいところまで写真の中で見えないじゃないですか、なのでやっぱりね片目で、少し解像度を下げた状態で見たような写真になっちゃうんですよ。なのでなかなかこう自分が桜を見た時の感動的な気持ちがなかなか写真に写らないっていう風になってしまうことが多いんですね。で実は私も何年もですね桜がうまく撮れなくて悩んでいたんですよ、
はい。
いくつかポイントがあって、
はい、
この番組はですねそんなにこうバリバリ写真を撮ってる方向けではないので、
はい、
とりあえずこうやったらいいんじゃないかっていう撮り方をいくつかご紹介するのでぜひね実践してみて、自分に合った撮り方とかっていうのが見つかるといいんじゃないかと思います。
はい、
で今下平さんが言っていた数輪のお花がそこそこアップで、
はい、
背景に少しぼやけたものが入ってるっていうのが、まあ、一つ目なんですけど、
はい、
とりあえず良さそうな花をアップで撮るっていうのが一つ目の、まあ、コツというか方法ですね、
うん、
なのでこの花が綺麗そうだなっていうのにぐーっと寄って、
はい、
パシャって撮るとか、うん、あとソメイヨシノだとですね幹の途中からちょろっとちっちゃい枝が出てそこに花がついたりするのもあるんですよ。
はいはい、
ヒコバエっていうらしいんですけど、
ええ、
そういうのを撮ってみてもいいんじゃないかと思います。
はい、
雄大さはなかなか出ないんですけど桜が綺麗だなっていうのは出しやすいはずで、
うんうん
うん、で一眼レフで差をつけるときにはどうするかっていうと今下平さんが言ってくれたみたいに背景をぼかして、注目している桜の花が浮き出て見えるというか引き立って見えるように撮るっていうのが一眼レフの腕の見せ所なんですけど、そのためには背景にも気を使わないといけないんですよね。
はい、
で背景を暗めな背景を持ってきてコントラストで浮き立たせるっていう方法が一つ、
はい、
もう一つは、後ろも明るめとか満開の桜でピンク色だけどボケてるっていうので、 手前を浮き立たせるっていうのが2つ目、
はい、
で明るめというか後ろが明るい時には、ポイントがあって、ちょっとだけ明るさというか露出補正をプラスにします、
はい、
そうすると明るい写真になるんですけど、撮っている花も明るいし背景も明るいとカメラは少しグレーというか暗めに写そうとしちゃうんで、少し露出補正をプラスにすると明るい感じで撮れるというのがポイントなのと、あとコントラストで要は奥は暗くて桜の花が明る
い
っていう時は露出補正はいらないと思うんですけど、両方において絞りを小さめにする、絞りを開け気味にするっていうのをやると後ろがだんだんボケてくるので、絞り優先 A って書いてあったり、
はい、
AV って書いてあったりするモードを使ってなるべく数字の小さいのを選んであげるといいです、
はい、
あとですね、せっかくこう一眼レフなので、寄るのって実はなかなか大変なんですよね、で一眼レフの標準レンズって近くが撮れないんです、あんまり、
うん、
コンパクトデジカメだと5センチとかまで近づけるんですよ、すぐに、
はい、
なんですけど一眼レフについてるズームレンズとかだと中にはね、なかなか近くまで寄れないのがあって、
はい、
そんな時にどうするかっていうと、桜だったら望遠レンズをつけて
こ
う寄るというかですね、
はい、
アップにするっていうのをやるとなかなかコンパクトデジカメでは撮れない写真が撮れます、
はい、
当たり前ですけど望遠レンズつければ遠くのものが大きく撮れるじゃないですか、
はい、
そんな時に桜の花をアップで撮るのに望遠レンズで撮ってみるっていうのをやると、
うん、
自分の好きな花っていうのが見つかりやすいというか、どこでもいいから、はい、っていうのと望遠の方が背景をぼかしやすいはずなので、
はい、
っていうことで、望遠レンズを使ったアップもいいし、あとは、注目する花にギュッと近づいて撮るっていうのをやってみてもいいんじゃないかと、
はい、
でポイントは背景を2機を使って明るさとぼかし具合っていうことですね、
はい、
あと望遠レンズを使うとですね、多少明るくても手ブレをすることがあるのでしっかりこう支えて撮ってください、
はい、
っていうのが一つ目、
はい、
で二つ目は周りの雰囲気と一緒に撮るというのを考えるといいんじゃないか。なんとなくね、桜の木が綺麗だと桜の木を撮りたくなっちゃうじゃないですか、当たり前だけど、
は
い、なんですけど周りに、今だと菜の花が咲いてたり、あとは、はい、一緒にお花見をしている人たちがいたりっていうので、うん、桜も綺麗なんだけど桜を楽しんでる雰囲気を撮る、
はいはい、
建物とか人とか、あと川があったら川とか、よくこう河原にね桜並木があったりするんですけど、
はい、
っていうのをやってみるとその桜のある風景として撮れるので、
はい、
春っぽい感じが出るんじゃないかなと思います、
うんうん
うん、でこの時はやっぱりバランスが大事でですね、桜をなるべくメインに撮ったりはするんですけど、他に何を入れようかって思った時に、はい、余分なものはなるべく入れないで、入れたいものは入れるっていうところで構図を考えることが必要になってきます、
はい、
ちょっとね構図めんどくさいのかもしれないですけど、ここまでのものは入れて、ここまでのものは入れないっていうのを頭の中で、考えつつ、取らないものを選んでいくっていう風にすると、今までと違ったこう切り取り方ができるんじゃないかななんて思います、
うんうん、
まあ、場所にもよるんですけど、桜の木と河原だとこっち向きじゃないといけないよなとかってなってくるじゃないですか、で入れるんだったら瓦を入れたいっていう時には自分は瓦のどこまで入れたいんだろうと思いながら、構図を決めていくっていうのができるんじゃないかと思っていて、
はい、
単純にねこう桜並木の一本の桜をポイって撮るんじゃなくて並木とか風景を一緒に撮るっていう感じですね、
うん、
もちろんこうよくね田舎というか地方にある一本桜ってありますよね、大きい、
はい、
ああいうやつは一本だけを撮っても絵になること多いんですけど、この辺にの公園とかにある桜は一本だけだとなかなか絵にならないので、並木の風景、あとは他のものも含めた風景として撮るっていうのができるんじゃないかと思います、
はい、
その時はポイントは構図、何を撮らないか、写さないものを意識するという感じかな。でですね、3つ目、
はい、
あと作品で発表するわけじゃないので、お花見をした思い出として撮るっていうのがあるんじゃないかと思っていて、
はい、
だからいい写真にするっていうのではなくて、お花見した体験がどっか写ってるとか、
はいはい、
楽しかったことを写すっていうのでもいいんじゃないかと思うんですよね。
うん、
だから、花の写真を撮りにだけ行くとそういうのは撮りにくいんですけど、
はい、
お花見イベントとしてその中で撮る、
はい、
とか、家族でお花を見に行った時の思い出として撮るんだとすると、その桜だけを撮るんじゃなくて、例えばお弁当持ってたらお弁当を撮ってみるとか、
はい、
お弁当を撮る時に花びら、地面に落ちてる花びらを一緒に撮ってみるとか、
はい、
っていう話とか、あとは家族と、桜を一緒に入れ撮るとかっていう感じで、思い出を撮るっていうのも後から見返すといいんじゃないかと思うんですよね。
はい、
うん、でですね、
はい、
変わったところではですね、
はい、
ありがちなんですけどなかなか気がつかない花びらが吹き溜まってるところとか、 あとは川の流れに花びらが落ちて模様になってるところとか、
はい、
っていうのは、私が撮ったことあるのは、雨が降っちゃった日なんですけど、会社の帰りに職場の近くでベンチに桜の花びらがペタペタペタってたくさんついてるっていうのを、
はい、
街灯の明かりで撮ったりして、花が雨で散っちゃったんだなっていうのをちょっと出したりっていうのが撮れたし、
はい
ですね、晴れてる日だと桜の木の影、
影、はい、
で桜の木って結構遠くから見ても あれって桜の木の形だなっていうのが分かるんですけど、
はい、
花が咲いてる時の影って結構独特なので、
うん、
影に注目してみるとか、
はい、
あとは、満開になる前、下平さんとかまだ咲いてないと思うんですけど、
はい、
つぼみの時からちょっと狙って撮ってみるとか、
うん、
っていうようなことをやることで今までと違った視点で桜を見るっていうのもいいんじゃないかと思うんですよね。
うん、
うん、そんな感じで、桜を撮るっていうのを試していただけると自分に合ったというか今までと違ったいい写真が撮れるんじゃないかと思ってます。
はい、
うん、でですね、
はい、
桜の話はちょっとここで一休みして、
はい、
以前ちょっと話した iFi っていうメモリーカードを、
はい、
そんないプロジェクトの竹内さんという方が買ってですね、
はい、
すげえ便利だよっていう話をしてたんですが、私はこちらであまりめんどくさいですよって話をして、なんでその違いが出たかっていう補足説明をちょっとします。
はい、
私はですね iFi のカードを入れっぱなしにして誰かに送りたいときに iPhone で、写真を転送したものを見たいんですけど、
はい、
なので選んで iPhone に転送するっていうのをしたい、
はい、
でメモリーカードは入れ替えたくない、
はい、
で竹内さんの使い方は今は iPad で大きく簡単に見たいっていうときに iFi のカードを挿す、
はい、
でお子さんの写真をバシャバシャ撮ったりする、で気がつくと全部 iPad の中に入ってるって使い方で、
うん、
こっからここまでの写真は自動的に iPad に送られてると嬉しいっていう使い方の時にはそんなに面倒くさくない、
うん、
最初にね iPad を、iFi のアクセスポイントに繋がなきゃいけないんですけど、
はい、
それに比べて私は、いつも送るわけじゃなくて、1日撮ってる中のこの1枚とこの2枚 だけを使いたいっていうので、うんうん、カメラ側で写真を選んでプロテクトをかけてとかっていう作業が必要なのと、
うんうん、
いちいちその時に iPad じゃないや iPhone を、iFi につなげるっていう設定切り替えをしなきゃいけないっていう面倒くささがあるっていうのと、
うん
うん、あと使わなくなった最大の原因は、カメラの電源を入れてから撮れるまでの時間が 0.5 秒とか1秒ぐらい長くなる感じがしたのが一番の原因なので、うんうん、
はい、
その辺の特徴を考えて、撮った写真が右から左でバンバン行ってもいいっていう方であればそんなに面倒くささはないんですけど、
うん、
選んで転送したい方、
はい、
あとは電源を入れて私のカメラでは、ちょっと待たされるんですけどその辺のタイムラグが気になる方は、検討するときに考慮した方がいいんじゃないかと思っていますと、
はい、
いう補足説明でした。
はい、
はい、ちょっと今日本編短めですがエンディングの方に行きたいと思います。
はい、
はい、
サンのフォトナイスショ
ー、エンディングでございますが、
はい、
今日はですねいただいたお便りを紹介しようと思います。何つうかは質問なので、下平さんの方に読んでいただきたいと思うんですけれども、
はい、
まず私が1通 カンタロウさんという方からいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
下平さん、親知らず、はい、偉いことでしたね。
はい、
やっと復帰やのに2回をもうお休みですか。吉安さんがお休みの間に下平さんのそんなフォト内緒とかちょっと期待していたんですが、てんてんてんというメールをいただきました。
はい、ご期待に添えずすみません。
次回やってみますか。
次回
私が休みの時
そういう時は、はい。
じゃあ一応前向きということでは
い、まあ、お休みの間他の番組にお邪魔したりもしてたんですけど。
そうですよね、
はい、
あれ出てるとか思っちゃいます。ということで、あのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次に下田さんの方から。
はい、
はい、
さつまいもさんからいただいたメッセージです。
はい、
こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。吉安さんの落ち着いた声にいつも癒されています。早速質問なのですが、趣味で風景や生物をよく撮っているのですが、特に室内で撮影するときに画像が白くぼんやりした感じになってしまいます。露出、ホワイトバランス、ピントなどはそれなりに調節しているつもりなのですが、なぜかぼんやりした画像になってしまいます。後から、画像編集ソフトでコントラストをつけるのですが、撮影の段階でコントラストの効いたものにしたいのですが、レンズフードと装着すれば良いのでしょうか。打開策が分かりません。アドバイスをよろしくお願いいたします。お体に気をつけてこれからも頑張ってくださいということです。ありがとうございます。
ですね、
はい、
白っぽくぼんやりした感じになってしまいますということで、はい、レンズフードをつければっていうのがあったんですけど、室内で撮るときには通常レンズフードはいらないんですよ。
うん、
レンズフードをつけるっていうのは外から来た光、自分が撮りたい光じゃない明かりが、レンズの横から入っちゃって、その明かりが中で反射して全体的に白っぽくなったりとか、いらないところに光が入ったりするっていう現象があるので、それを防ぐためにフードをつけるんですね。
はい、
で通常、外で撮るときには太陽ってすごく明るいので、
ね、
フードつけた方がいいんですけど、
はい、
室内だとフードをつけるほど横から光は入ってこないと思うんですね。
うんうん、
で、白っぽくなるというよりは多分もともと被写体にコントラストが少ないんじゃないかと思うんですよ。だからコントラストが低い絵になっちゃうんじゃないかと思うので、撮るときに光の部分と影の部分を意識して光を演出するような、ことを考えるのがいいんじゃないかと思います。で、室内だと分かりやすいのは遮光って言って、窓際で撮るときに窓に正面に向くんじゃなくて真横に向きます。
はい、
そうすると右からとか左から光が入ってきますよね。
あ、はい、
そうすると光が当たった側と当たってない側が画面の中で出てくるので、
はい、
そこのコントラストを、自分で見ながら、あ、ここは影だなっていうのを、考えながら撮るのが一番いいんじゃないかと思うんですよ。うん、で、特に静物、テーブルの上のものとかだと、なんだろうな、物を撮るっていうよりは、画面の中に物を配置していったりとか、
うんうん、
その光と影を自分でこう演出していく感じが、だんだんこう上手くなるところのコツなんですね。もちろんね、ピントの位置とかどんだけぼかすように設定するかとかもあるんですけど、
はい、
斜めから光を入れて影が濃すぎるときには反対からも光を当てるとかっていうのをやります。
うーん、
白い下敷きとか、まあまあ紙でもいいんですけど、それを置くことで影を明るめにしたり、そういうのを置かないことで、くっきり影を出したりっていうようなところで、ちょっと影に気をつけて物を見てあげると、そのぼんやりした感じからくっきりした感じに抜け出せるんじゃないかななんていうふうに思います。
はい、
はい、なので一度窓際の遮光、斜めから光る、光が当たる感じ、
はい、
直射日光が当たらなくてもいいんですけど、そういう感じで試してみるといいんじゃないかと。部屋の方は電気消してね、
はい、
っていうのをやってみてください。
はい、
はい、それでは次のお便り、
はい、吉みどりさんからいただいたメッセージです。
はい、
吉安さん、とっても勉強になります。今までコンデジや iPhone のカメラしか使ってなかったのですが、最近はミラーレスが随分安く小さくなってきたので、思い切って、パナソニックルミックス GF3 を購入しました。
はい、
ところが思ったように写真が撮れず、残念な写真を大量生産。いろいろウェブで検索していて、このポッドキャストに出会いました。救世主です。
お、役に立ってるのかしら。
はい。いつでもカメラを持ち歩いて、ドキッとした瞬間やほっこりした瞬間を逃さず撮っていこうと思います。
うん。
一つ質問です。私はお寺や神社が大好きで、これから桜のシーズンなので撮りに行こうと思っているのですが、いつも失敗するのが、室内から庭の風景を撮った時、暗い部屋の中からいい雰囲気の庭をしっとりした雰囲気で撮りたいのに、後で見ると全くイメージが違っています。明るすぎていて平坦な感じだったり、奥行き感のない小さな庭に映っていたり、なんだかごちゃごちゃ木が植わっているだけに見えたり、みずみずしい和なテイストの写真を撮る秘訣を教えてください。よろしくお願いします。
はい、
これからも楽しみに聞き続けますので頑張ってください、はい、ということです。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。難しい質問ですね。
難しいですね。でも何でしょう、こう室内から撮った和の雰囲気っていうのは、うん、すごく魅力的ですよね。
そうですね。とりあえずですね、
はい、
さっきも桜の時に話したんですけど、
はい、
人の目って細かいところをそれぞれ見て頭の中でつなげるんですよ、
はい、
だから外がすごく明るくて室内がとても暗くても目で見るとそれぞれがそこそこにこう調和の取れた明るさで見えるんですけど、写真に撮っちゃうとそれがごまかせないんですね、
はい、
でお庭の中のどっかに注目して見ているんですけど、それは写真の中ではこう注目を写真として注目させるのはテクニックが必要なんですよ。でですね、
はい、
いくつかポイントがあると思ってるんですけど、
はい、
まず、外と中が、目で見てるときには立体的って言うんですけど、奥行き感がすごくあって見えるんですけど、写真に撮ったら一枚の絵になっちゃいます、
はい、
なので、片目で見てください、
はい、
自分の目で、
はい、
で絵になる枠を探す。片目で見て、よく映画とかテレビの人が、
はい、
指で四角を作って、いいねいいねっていう感じをやってるのを目にすることがあるかもしれないんですけど、
はい、
あれはですね、あながちこう無駄じゃなくて、
うん、
そのまさにファインダーを通して見てもいいんですけど、
はい、
ずっとカメラ見てると、なかなか邪魔になったりとかですね、
はい、
悩んでると分かんなくなっちゃうんで、
はい、
とりあえずカメラを構える前に四角いく切るんだったらどこだろうっていうのを考えて、でそこでとりあえず絵になってるかどうかを確かめてから撮るといいんじゃないかと思うんですね。
うん、
まずはそこ、
はい、
で次に外と中のコントラストがすごく高いことが多いんですね、
はい、
これはですねなかなか補正とかするのが難しいので、
はい、
暗い方と明るい方の両方に露出を合わせるってことはできないので、うん、外が重視だったら外の露出に合わせます、
はい、
これをやらないと外が真っ白中が真っ黒っていうただの白黒の写真になっちゃうんですけど、うん、お庭を目立たせたいんだったらお庭の露出に合わせます、
はい、
でしっとりさせるには、やや暗めにしないといけないです。
うーん、
やっぱりね、明るいとほんわかしたり、
はい、
明るい雰囲気になるんですけど、しっとりっていうイメージだったら少し暗めにした方がいいんじゃないかと思います、
うんうんうん、
なので、暗めに露出補正をするというか外の景色に露出を合わせて写真を撮るっていうのをやってみる、っていうのと、まあね、ごちゃごちゃ木が植わってるだけっていうのはその奥行き感が畳まれちゃうんで、
うんうん、
ごちゃごちゃに見えます。目では、奥の木と手前の木って別々に見えますけど写真に撮るとね重なって見えちゃうんですよね、
うん、
なので自分の撮る位置をちょっとだけ変えるとか、
はい、
皆さんあまり気がつかないんですけど自分の位置をね左右じゃなくて前後に動かしてもその木の配置って違って見えますよね、
うん、はい、
そういうところで、ごちゃごちゃ見えない、場所を探すっていうのも含めて、トライをしてみるといいんじゃないかと思います。
うん、
あとさっきちょっと出た、全体的に白っぽくなっちゃいますっていう話がさっきありましたよね、
はい、
そうそう、さつまいもさんからのメールで、
ええ、
それと同じようにお庭がね、夏の真っ昼間だと上から光が差すんですけど、
はい、
朝方とか夕方だと横から光が当たるじゃないですか、
は はい、
その時には陰影ができるんで、雰囲気を出すっていうのを、その光の斜めから当たる光だったり、あと朝方のあんまり強くない光だったり、
はい、
っていうのを意識して、自分がこう好きな光の感じってどんなんだろうっていうのを考えると、いつ頃だったらいい写真が撮れるっていうのが見えてくるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
はい、だいたい朝は光が柔らかくて、全体的にぼんやりしてる感じです。
はい、
ちょっと日が昇ると直接日が当たりますよね、だんだん。
はい、
そうすると斜めからの光、昼間は上に近いところで全体的に光が回る。
はい、
でお庭によってはね、こんもりしてるところがあるとすごく暗くなるんですけど、
うんうん、
で夕方になるともう一回、斜めの光になって、日が沈みかけると全体的に柔らかい感じになるとか、
はい、
っていう風になるので、その辺の光の感じを意識しながら絵作りをするといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、参考になったかな。
はい、ぜひトライしてみてください。
はい、で最後のメールは私の方からご紹介します。
はい、
差出人の方はですね、木工太郎さんと書いてるんですけど、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、初めてメールします。どうしても気になってることを質問します。
はい、
写真とは関係ないんですけれども点々と、
はい、
はい、で質問がですね、テレビなどの家電は韓国に負けているのに、なぜデジカメは日本がまだ強いのか、素朴な疑問なのです。サムスンもデジカメは作っていますが、テレビほど本腰ではないですよね。
うん、
デジカメって独自技術で真似できないの？でもソニーやパナソニックは後から参入しましたよね。儲けが少ないから、うーん、わからないということです。
はい、
これ写真の撮り方じゃないので
、はい、
これはなんでですかね。
なんででしょうね。
独自技術の方は、はい、とりあえずレンズを作る方は、1枚だけのレンズはね結構できるんですけど、カメラのレンズって何枚も入ってるじゃないですか。
はい、
でそれを性能よく大量生産するっていうのは多少、技術が必要だと思います。
うん、
でもう一つは、写真って、こう写真というかカメラって、
はい、
ちょっとクリエイティブな機器じゃないですか。
はい、
わかります。
はい、
テレビってテレビ番組を見るこう板ですけど、
はい、
カメラってちょっとだけこうアーティスト気分なところがありますよね。
はい、ありますね。
そんな時にブランドの力ってすごく大事だと思っていて、
あ、はい、
なんとなくキャノンとかってプロの人も使ってるしとか、
うんうんうん、
そういう感じでそのブランドをが浸透しているっていうのを裏返すのが他の電気機器家電よりも大変なんじゃないかと。
はい、
洗濯機パナソニックと東芝が並んでたら東芝の方がよく落ちそうだよねっていうか同じかなとかって思っちゃうんですけど、
はい、
なぜかカメラはブランドの力がまだまだ強いんじゃないかと思うので、うん、ニコンキャノンが強かったり、
はい、
あとはソニーとかパナソニックは新しいなんていうかな、ミラーレスとかそういうところです、はい、切り開いていったりとかっていう工夫があったからじゃないかと思うんですよね。うん、
なるほど。
うん、なのでサムスンは、日本以外の市場ではですねコンパクトデジカメで結構頑張ってるというかシェアが高いところもあるんですけど、うん、
はい、
そこは多分ブランドの力がうまく上げられたんじゃないかななんて思っています。
はい、
はい、そんな感じで答えになってるでしょうか。ということで、メールの方を紹介させていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
でですね、そんなフォト内緒ではメールの方皆さんからの、メッセージ募集しております。送っていただくにはですね、直接メールをいただくか、ウェブの方から投稿をお願いします。メールの宛先の方なんですけれども、
はい、
メールの宛先は、そんなフォト内緒のメールで sonnap そんな p アットマーク 0438.jp sonnap アットマーク数字の 0438.jp です。メールを直接ではなくてウェブの方から送っていただくには、我々そんなプロジェクトの、サイトがありまして、
はい、
アドレスが sonnai.com そんない .com です。
はい、
こちらの方から、そんなフォト内緒のところをクリックしていただいてフォームで打ち込んでいただけると私の方にメールが届きます。
はい、
はい、でですね、今のそんない .com ではですね、過去の配信分とかについても全部入手できますし、他の番組のご紹介もしているのでぜひ訪れてみてください。
はい、
はい、あとですね、そんないプロジェクトではですね、そんない友の会ということもやってまして、 友の会限定音源とかを配ったりしているんですが、多分年度も改まったのでまたそろそろ新しい音源とかを作って配るんじゃないかと思っていますし、オフ会とかをやることになったら優先してご連絡をするというふうになっているので、そんない友の会、先ほどのそんない .com のページの方からそんない友の会に入会できるので、そちらの方でも入ってみてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということでちょっとね2週間ブランクがあって今日はちょっと噛みがちでタジタジなんですけれども大丈夫でしょうかね。
はい、きっと思いは届きます。
わかりました。じゃあ、このまま配信しますそんな感じで関東では桜も咲き始めてですね、
はい、
桜を撮るっていうのもありますし、多分、東北から北海道はまだ雪がちらつくようなお天気というか、
はい、
気候ですよね。
そうですね、桜のつぼみはまだまだ固いです。
ですよね、なので、はい、名残雪を取るのかちょっと春のね、気立ちを見つけて取ってみたらいかがでしょうかと、
はい、
いうことで、第11回この辺にしたいと思います。
はい、
というわけで、お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
また来週、さよなら。
さよなら。